モニターにも聖書の箇所が表示されます。合わせてご参照ください。それでは使徒の働き2章37節から42節をお読みいたします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。聖書は以上です。今朝はこの箇所を中心に、圧倒的な聖霊の御業と題してメッセージをいたします。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、今朝もあなたの御言葉が紐解かれます。あなたはいつも忍耐深く私たちに語りかけ続けてくださる愛のお方です。どうぞ聖霊様、私たちが心を開いてあなたの御言葉を信仰を持って聞くことができますように、またあなたの御旨に従ってあなたの招きに応えて、あなたと歩む新しい一歩、またここから、この礼拝から踏み出していくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉のひとときも真実な主の御手にお委ねします。私たちの救い主であるイエス様のお名前で祈ります。アーメン。今朝は教会の暦ではペンテコステ、聞き慣れない方もおられるかもしれませんが、実はクリスマス、そしてイースターと並んで教会にとっては大切な記念の日です。ペンテコステというのは50節あるいは50日目を意味する言葉から来ています。旧約聖書の歴史を踏まえつつ、キリスト教会にあってはイエス様が復活されてからちょうど50日目に約束された聖霊がお下りになったことを記念する聖霊降臨日、また聖霊によって信じる者たちが起こされ集められ教会が生み出されたという点では教会の誕生日。さらに今日の箇所にも関わりますが、およそ2000年前のペンテコステの朝、3000人ほどが洗礼を受けた。これを初歩としてペンテコステは世界各地で福音が述べ伝えられ、信じる者たちが起こされていくことを期待し待ち望む宣教デーとも言えます。それで私たちの教団ではこの日を国外宣教デーと定めているわけです。さて、およそ2000年前のペンテコステの朝、そこに見る聖霊のお働きに共に注目したいと思います。使徒の働き2章1節からを見ていきますと、ペテロを筆頭に弟子たち皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたと4節に記されています。聞いたこともない、今まで話したこともない、さまざまな国言葉で急に弟子たちが聖書のメッセージを伝え始めた それはそれは驚くべき聖霊の御業でした。このことがやがて世界のあらゆる地にそれぞれの国の言葉で福音が届けられていくことを予見させる大いなる出来事となったわけですが、しかしこのことは後にも先にも一度限りの不思議な御業であったことも事実です。より普遍的な聖書に約束されているご聖霊の働き、それはイエス様ご自身が語られたように人の働き1章8節、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この約束です。このことがペンテコステの朝、まずエルサレムでペテロをはじめとする弟子たちを通して行われたのでした。2章14節にはペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけたとあります。これまでのペテロをはじめとする弟子たちの臆病な姿を思い出すときにいかに驚くべき変貌ぶりであったかが伝わってきます。彼らは主が十字架にかかられるときには逃げ出しました。何度も何度も復活のイエス様と出会いながらも部屋に閉じこもったままでした。イエス様が天に昇られた後共に集まり祈りを捧げてはいましたが、それは依然としてお部屋の中ででした。けれどもペンテコステの朝、彼らはついに部屋から出ました。殻を破りました。聖霊が彼らに力を与え彼らを外の世界へと押し出されたのです。戸惑う人々に対してペテロ自身がこう宣言しています。33節、驚くことはないと。神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださっているんですと。今あなた方が目にし耳にしている聖霊とは興味深い表現です。耳にしているとは弟子たちがさまざまな国言葉で福音を語っていることを意味しているんでしょう。目にしているとはどういうことでしょうか。3節に炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったとありますから、人々がそれを目にしていたということかもしれません。それとともにガリラヤ出身の無学な普通の人に過ぎなかった彼らの大胆さ、彼らがキリストの証人として立っている姿を目にしたということではないでしょうか。そしてこのことは誰よりもペテロをはじめとする弟子たち自身が自覚していることでありました。自分たちの力ではないと、こうして私たちが立ち上がりあなたたちが目にしている姿として立っているのは聖霊の力によるんですと。今あなた方が目にし耳にしている聖霊、それはこの礼拝の場においても言えるのです。あのペンテコステからおよそ2000年の歳月を経て極東日本はこの東広島寺家で日本の方々にあっては日本語で聖書の言葉が読まれ語られている、これを耳にしている、この現実、 しかも語っているのは誰か、あの加藤君、学生時代何年も何年も大会社として回収席を温めていた人、いや出席率はさほどよくありませんでした。礼拝後に現れることもしばしば、多くの方をその時その時失望させたんだと思います。なんで礼拝から来ない、礼拝が終わってから飯を食いに来る。かつての私をご存知の方であれば、今日ここに私が立っている、それを今皆さんが目にしている、この事実、実はあの朝と同じことがこの朝もここで起こっている。同じ聖霊が今日もここに臨み、同じ聖霊は今日もここで働いています。実は私たちは今日この場所であの時と同じようにペンテコステを経験している、そういうことができるのです。過去のことではないのです。今日私たちがここで日本語で聖書の言葉を読み聞いている、この私がここに立って聖書の言葉を語っている、ペンテコステなんです。聖霊の働きが今ここにある。私たちはその恵みを今日も共にしているのですね。改めてお読みした37節以降の御言葉に集中して聞きたいと思いますが、直前の36節はペテロの説教、その結論です。こうあります。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。強烈な一撃です。すると人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。37節、このユダヤの人々の反応に驚きを禁じ得ません。イエスを十字架につけたのはあなた方だと、公衆の面前で断罪されたユダヤの人々がペテロをはじめとする主の弟子たちのことを兄弟たちと呼び、私たちはどうしたらいいんでしょうか、当惑しながら尋ねていく。心を刺されてと訳されている聖書ギリシャ語はここだけにしか用いられていない珍しい言葉です。似た言葉で強く刺すという意味の言葉がこちらも聖書に一箇所だけ用いられています。それはヨハネの福音書19章34節です。お読みします。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。この突き刺したという言葉、あなた方がイエスを十字架につけたのです。ペテロの言葉は今鋭い刃となって、主イエスがその脇腹を槍で突き刺されたような感覚で、これを聞いた人々の五臓六腑を刺し通したと言えますでしょうか。そしてその激しい痛みは、この痛みから この言いようのない恐れ不安から在籍感から解放されるために、私たちはどうしたらいいんでしょうかと問わずには折れない迫りを彼らに与えたのです。ほんの50日ほど前、指導者に先導されたとはいえ、イエス様を十字架につけろ、十字架につけろと連呼した群衆たちの中から心刺される者たちが起こされ、悔い改めてイエス様を信じる者たちが数多く起こされていった。それはまさに圧倒的な聖霊の御業であり、聖霊のみがなせる業であったことです。それでは誰が救われることができるんでしょうか。マルコ10章26節、弟子たちの問いかけにイエス様は答えられました。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。27節、迫害者から伝道者へと転身したパウロもこう語りました。第一コリント12章3節、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。それはサウロが、パウロが、自らが体験したことでもありました。すでにイエス様を信じ告白し洗礼の恵みに預かった者たちは皆それぞれがペンテコステの恵みを経験し今に至っていることを思います。ある人は自分が納得した上で判を押した、決心した、そう思っている方がいるかもしれません。振り返るとあの時はもう藁にもすがる思い出と感じている方、あの時はまだ幼くて何にもわからないままに、そう感じている方もおられるかもしれません。しかし一人一人に確かに聖霊の導きがあり、聖霊の促しがあり、聖霊が私たち一人一人に信じる心と信仰の言葉を与えてくださったのです。救いは徹頭徹尾、神様の恵みであり、聖霊の御業によるのです。このことを十二分に確認した上で、しかし聖霊は私たちの意思や思いを無視して機械的に無理やりに働かれるお方ではありません。言い換えれば、私たちには聖霊の促しに素直に従うことが求められているのです。あの朝ペテロの説教を聞き心刺され、両親の咎めを感じた人々は、私たちはどうしたらいいんでしょうか、ペテロたちに尋ねました。ペテロの回答は38節、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。また40節、ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。心刺され、両親の咎めを感じ、罪が差し示されたなら時を移さず悔い改めて神に立ち返りなさいと。主イエスの十字架の死は私の罪の身代わりであり、その復活は罪の許しと永遠の命の保証であることを信じ、主イエスを救い主として受け入れなさいと。そして救いの印としてのバプテスマ、洗礼を受けなさい。そうすれば賜物として、救いの保証としての聖霊を今あなた方が目にし 耳にしているこの力ある聖霊をあなた方も受けることができるのです。なぜならこの約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているからです。だからさあためらわず、このペテロの命令、勧めを受けて41節、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。そこには心を刺されながらもペテロの勧めを受け入れることができなかった者もいたということではないでしょうか。もちろんそれぞれに時があります。それも確かです。この日は洗礼に至らずとも後日信仰に導かれた者たちもいたことでしょう。しかしながら自分自身の歩みを振り返ってみても思わされることですが、御言葉を通して心刺されるような経験、良心の咎めを感じること、そんな聖霊の促しがあるなら、また捧げる賛美、共にする祈り、語らい、交わりの中で主の愛と臨在に触れ、感動が心を動かされる時があるなら、まあそのうちねとか、いずれはではなくて、時を移さず悔い改めて主に立ち返り、イエス様への信仰を明らかにすることが大切です。なぜなら聖霊の導きのあるところ、悪魔もまた働きかけてくるからです。私たちのうちには本能的に神から遠ざかろうとする罪の性質があるからです。肉の思いは御霊に反抗するからです。だから気がつくと、あの時の決心、あの時の感動、あの時の思いがいつの間にか薄れ、簡単に忘れ去られてしまうということがあるのですね。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない、ヘブル4章7節、いえもっと積極的に、見よ今は恵みの時、今は救いの日です、第2コリント6章2節。今日もし御声を聞くならば、今日何かここで感じるところがあるならば、あ、本当に神様はおられるんじゃないか、神様が今私に語りかけてくださっているんではないか、何か心を動かされることがあるなら、聖霊の促しに、その愛のお導きに素直な心で聞き従う私たちでありたいと願います。改めて41節、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。それはこれからの霊的な収穫を期待させ、保証し、約束するペンテコステの大きな祝福、圧倒的な聖霊の御業でした。なんとこの日3000人が洗礼を受けた。これが聖霊の御業でなくして何でしょうか。しかしさらに見落とすことができないのは続く42節です。こうあります。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き 祈りをしていた。この記述47節にかけてペンテコステに誕生した教会の姿が描かれていきますが、特筆すべきはペンテコステの朝に洗礼を受けた者たちがイエスを十字架につけた張本人、あるいは加害者ともいえる者たちが皆仲間に加えられ、生え抜きのお弟子たちと共に礼拝を捧げ、聖餐の恵みに預かり、共に祈り、共に食し、交わりをしていた。このことではないでしょうか。あの臆病な弟子たちがキリストの復活の証人として大群衆を前に立ち上がり、他国の言葉で語ったことの衝撃、あなた方がイエスを十字架につけた、ペテロの説教に心刺され、悔い改めて主イエスを信じ、3000人もの人がバプテスマを受けた、この驚愕の事実、さることながらイエス様を信じてあの日洗礼を受けたユダヤの人々が当然のように仲間に加えられ、迎えられ、ウェルカムされ、一つキリストにある信仰の共同体が形作られていったところにこそ、このところにこそ圧倒的かつ麗しい聖霊の御業を覚えさせられるのですね。昨日の友は今日の敵ならぬ、昨日の敵は今日の友、いえ実は敵味方ではない。皆イエスを裏切り、皆イエスを十字架につけることに加担した者たち、皆罪深い者たち、皆不信仰な者たち、そして皆イエスの十字架の贖いによってその罪を許され、主イエスの復活によって新しくされた者たち、一人一人がへりくだってこの自覚に立つなら、周りにいる者たちは皆仲間たち、兄弟姉妹です。私という人間がここに立ち説教していることの中に聖霊の御業を見ることができる、目にすることができると申し上げましたが、それだけではないのです。年齢も性別も性格も見た目も出身も国籍も多種多様な私たちが今ここに集まり、兄弟姉妹として主にある仲間たちとして一人主なるイエス・キリストを礼拝している、ここに私たちは圧倒的な聖霊なる神様の御業、聖霊の恵みを確かに体験しているのです。あのペンテコステの恵みを、圧倒的な聖霊の御業を、実はイエス様はこの朝私たちにもここで味わわせてくださっているのです。この恵みをこの朝ともに覚えたいと思いますね。私たちが聖霊によって結び合わされ、一つキリストの群れ、キリストにある兄弟姉妹として互いを尊び、互いを喜び、互いに愛し、使い合う者たちとされていることを覚えたいと思います。また主の聖霊は信じる者たち一人一人の上に、いえ内におられ、私たちが それぞれの言葉で福音を伝えるようにと力を与え、今日もここからお使わしになられます。私のようなものが、私たちのようなものが、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、私たちは力を受けるのです。一人一人です。あの人と同じでなくていいのです。あの人と同じ言葉でなくていいのです。それぞれの言葉で、それぞれの証で、私たちは福音を述べ伝えていくこと、それが主の御心です。この地での宣教のために、また世界宣教の祝福と実りのために、共に祈りましょう。聖書は約束しています。使徒の働き2章21節、主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。イエス様のこの恵みの約束、確かな約束を信じ、私たち一人一人が聖霊の力を受けて、それぞれの言葉で主を明かし、福音が述べ伝えられていくことを願い祈りましょう。お祈りをいたします。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。恵み深い神様、あのペンテコステの朝の出来事を、私たちもこの朝ここで確かに経験していることを覚えて感謝し、皆を崇めます。圧倒的な聖霊の御業、麗しい聖霊なる神様の働きは変わることなく、今日もここに、また私たち一人一人に与えられていることを感謝いたします。自分の力ではなく、聖霊なる神様の力によって福音を証ししていくことのできる私たちとならしめてください。また聖霊なる神様が働かれるとき、心刺され、悔い改めて主を信じる者たちが起こされていくことを覚えて感謝します。私たちもまたかつてそのような恵みに預からせていただき、今があることを思います。どうか聖霊なる神様、私たちの心を一つにしてください。人間的な思いでは好き嫌い、受け入れられる、受け入れられない、ちょっとあの人は、どうかその殻を打ち破って、私たち一人一人が共に笑い、共に泣き、共に支え合っていく主にある信仰の共同体として、これからも立て上げられていくことができるように、助け導いてください。またこれから捧げられる賛美、聖霊なる神様の導きの中で心一つにして捧げることができますように、どうぞお導きください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。